ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは。とても私は気分がいいのはですね、この新しいスタイルですね。もう随分長い間、ひばりクラブやってきたんですが、なんとなくもう一つ自分で反省することがありまして、本当に僕が言いたいことをそのまま人を非難するのではなく、そうかといって今の世の中におもねるわけではなく、本当にひばりクラブの人たち、落語会の人たちと、こう、お酒でも飲んで、きちっと話すように、正直に、ありのままですね、お話をしたいという気持ちがあったんですね。で、それが何かこう、データ不足とか、そういうもので制限されているような気がいたしまして、このシート方式に変えたんですね。そしたらもうたちまちのうちにですね、私の今までの話の何が不足してたかってわかりました。それは私自身が正直じゃなかったことなんです。実はですね、もう2年ぐらい前から私の悩みはですね、この240年にあったわけですね。フランス革命1789年にあれだけ大きなことでものすごく多くの人が死んで、まあその後ナポレオン戦争で死に、19世紀の騒動で死に、そして20世紀に入って第一次世界大戦、第二次世界大戦と大量の人が死に、まあ第二次世界大戦では亡くなった人は6000万人というぐらいな悲惨な結果になってもですね、かつ現在の世界はとても良くない。日本も良くない。嘘つきがはびこっておりますし、自由でもなく、平等でもなく、僕に言わせればですね、民主主義でもない。しかしそれを、まあ、僕なんかも先生だったんですけど、子供にちゃんとしたことを教える先生、学校の先生、中学校の先生も高校の先生も含めて、嘘を承知で子供たちに教えるという状態が続く。まあ、僕もですね、本当に、選挙の時に随分言われましたけど、ありのままを言いすぎて、地上波から追い出された武田邦彦なんて言われたんですが、この世の中が汚くて嘘にまみれてて、本当のことを言っちゃいけないってお前は知らないのかと、まあ随分私自身も罵倒されたことありました。しかし私は科学者なんで、間違ったことを言いながら人生を送るってのが嫌だった。それでこのブログをやった。罵倒されたことも随分ありました。しかし私はそれが自分の人生だからいいと思ってやってきました。私の父が、邦彦、生きてるうちに評価されちゃダメだぞ。それは学者じゃない。その時代にいい評価がされるっていうことは、結局将来は間違ってるっていうことなんだ。という父の教えを守ってやってきました。しかしこのひばりクラブですら僕の一番ホームグラウンドですよね。ですら私は自由な心を持てなかったんです。それが1990年の1というこのシリーズの最初にですね、突破しました。それで2というのは原稿になかったんですけども、それを作りました。240年の理想と現実。つまり何に気がついたかったら、私が言いたかったことは、現在の自由社会、日本もアメリカもヨーロッパも、これは共産主義だったんだ。同じ過ちをしてたんだ。今まで私はソビエトは共産主義で失敗した。しかし我々は自由主義だから失敗までは至らなかったと思ってたんですね。しかし昨日1990年の1というのを話した後おかしいと思ってですね、実はかつてマルクス・エンゲルスが言ってたことそのもの、レーニン・スターリンが言ってたことそのもの、それからゴルバチョフが、ソ連の崩壊の時に言ってたことそれ自体、それから西側諸国というか自由社会がフランス革命で、あるいは1848年の革命で、さらには明治維新で、アメリカの建国で、すべてのところで言われてたこと、それはですね、本当に今から見直すと、マルクス・エンゲルス、レーニン・スターリンが言ってることと同じなんですよ。そして同じ結論に達してますね。ただ現在は我々は共産主義じゃないんで、まともに言ってるという錯覚をしてる。おそらく中学校、高等学校の歴史の先生も、実は本当とは違うことを子供たちに言ってるんじゃないかと思うんですね。僕も今までうっかりしてて随分言ってますから、人を非難するには当たらないんですが、今思いました。それを整理した結果をここに示しますが、共産主義が頭の中で描いていた社会ってのはどういう社会だったか。これ調べてすぐ言いますから正しいんですけどね。こう言ってますよ、レーニンは。国民が自由で、 搾取されない社会。これが現在の我々が言ってるのと違うのは、搾取という言葉を使ってないだけです。国民が自由で搾取されない社会。それから貧富の差がなく、平等な社会。レーニンが演説してるのはこれなんですよ。もちろんマルクス、エンゲルスはそう言ってましたから、それを政治的に発言してるだけですね。これが共産主義なんですよ。国民が自由で搾取されない社会。貧富の差がなく平等な社会。で、これは実際はどうだったかっていうとですね、国民が自由で搾取されない社会を作るためには、共産党が独占しなければいけない。計画経済じゃなければいけない。平等で貧富の差をなくすためには指導層が独裁をしなきゃいけない。と考えたわけですよ。つまり目的は、マルクス、レーニンが言ったように、国民が自由で搾取されない社会を目指し、ソビエトロシアはそうだったんですよね。貧富の差がなく平等な社会。これだったんですよ。だから、レーニンが演説してる写真なんかは見ますとね、もちろんみんなで自由に議論してますよ。確かにそこに並んでる人たちは誰かが偉いような椅子に座ってて、誰かが立ってるわけじゃない。全員同じ集会場に立ってるわけですよ。ところがそれは20年と持ちません。やがてこれを実施するためには、このレーニンが言った目的を実施するためには、共産党が独占して、計画経済をやらなきゃいけないと誰か言ったわけです。反論ができない。それから指導者がちゃんとした正しい指導をしていかなきゃあんない。これも誰も反対しない。その指導者は指導者だから。普通の人よりかデラックスな生活をしなきゃいけない。家も大きくなきゃいけないし、なんか別荘みたいなの持たなきゃいけないし、判決する方であって裁判で判決される方じゃいけないと。その結果、貧しい、自由のない、搾取された貧富の差がある不平等な国民がソ連にできてしまったんです。共産主義に今も今中国は共産主義じゃありませんけど、共産主義がまた変わったもんですけど、まあ現在の中国もそうであるってことは我々の隣の国ですからよくわかりますね。ところがこれとね、ここに並行して書きました。頭の中で描いた、まあアメリカ独立宣言で言ったように、またフランス革命の宣言でもあったように、生まれながらに平等な社会。とこう言ったわけですね。それでその時に言ったのが、自由、平等なもとで民主主義をやる。国民が決めるんだ。そういう社会なんだ。貧富の差が自動的に補正される社会。貧富の差を常に同じようになるように自動的に補正される。これがまあ民主主義であるし、いろいろ三権分立だとか、それから、まあ、いろんな権利が定めたわけですね。ところが現実はどうだったか。現在は上位 1%、富裕層上位 1% が支配し、情報が完全にマスコミによってコントロールされているという社会になった。で、共産主義は1990年に破綻した。まあ、1990年のプラスマイナスちょっと2、3年ありますからね。そのとこは一応1990年頃とか言ってもしょうがないんで、1990年問題と言ってるんですが、あの時にロシアには若き54歳のゴルバチョフが政権を取れたんです。だからゴルバチョフがペレストロイカとグラスノスチ、つまり平等な自由な競争と情報の公開、つまりここで今現在の我々が陥っている上位 1% が国民の富の約半分を支配している社会、もしくはマスコミが独占的に情報をコントロールしている社会、それをペレストロイカとグラスノスチで破ろうと、こう言った。それをやろうとしたら、これはもう大変なことだと。できない。っていうことになって、ゴルバチョフはダメになり、ロシア共和国の大統領だったエリツィンが頭角を伸ばし、そのエリツィンがロシアの富の約半分をアメリカとかユダヤとかそっちの方に流して、そしてロシアの国民はさらに圧政を受けて、男性の平均年齢が実に10歳も短くなる。67歳が57歳になるっていう未曾有の生活の苦しさ、人生の苦しさを味わうわけですね。つまり、現在はそういう状態なんです。つまり、ゴルバチョフがいないんですよ。我々は今、自由もない、平等でもない、民主主義でもない、貧富の差もすごい広がっている。だけど情報をコントロールされてるのが怖くて、発言できない。失敗を指摘する人が、勇気を持つ人が、今のところ日本でもアメリカでもヨーロッパでも現れないんです。実はね、 こにどういう問題があるかっていうと、今日それに気がつきましてね、私。いやまあこれはもう素晴らしい、ひばりクラブの改革だったと思いましたね。つまり僕は中学校高等学校の歴史の先生とか社会の先生はみんな真面目でいい人です。私はですね、大学を辞める少し前に5年ばかりですね、小学校中学校高等学校の先生の教育を受けたまっとったんですよ。それで大体100人の先生の再教育というのは失礼なんですけど、おこがましいんですが、私再教育を担当しておりました。非常に素晴らしかったです。学校の先生のことをあれこれ言う人多いですけど、私の体験ではね、日本の小学校中学校高等学校の先生はどう見ても国民の方々の平均的なレベルよりか人格も高いし、学力も高いし、性格もいいですね。もちろん100人教育しますとね、5人ぐらい変な先生がいます。しかしその変な先生ですらね、100人に5人の変な先生ですら一般の現在の日本の社会の平均ぐらいです。そして100人中95人の小学校中学校高等学校の先生は実に立派です。これは人格的に言えば大学教授よりかはるかに立派ですし、日本学術会議の偉い先生方なんかと比較するともう全然比べ物にならないぐらい、いわゆる教諭と言われる先生方は優秀で人格もありますね。これはやっぱり子供を教育してるってことによるんでしょうね。やっぱり子供っていうのは綺麗なもんですから、ですからその綺麗な子供を教育してるということによって人格が形成されてくるんだなぁと、私は小学校中学校高等学校の先生方をまあ教育してたわけなんですけど、まあ私ができるような資格はないんですが教育してたわけですね。だけどその先生方ですらですね、共産主義よりか現在の方がひどい、現在は日本社会には自由はない、平等もない、選挙は民主主義と言われるような内容を持っていないと子供たちに教えてないんですよ。ゴルバチョフの勇気が、ね、グラスノスチ、ペレストロイカ、それを唱えて、このソ連をいい国にしたいということで立ち上がった勇気ある人がいないんです。エリツィンしかいないんです。偽善者ですね。エリツィンしかいない。そのことを子供たちに言うだけの学問的整理、主張、討論、そして勇気がなかったんですね。これは小学校から高等学校までの先生に求めることが難しいですね。そこまでのやっぱ信念を持って、自分や家族の人生の幸福も捨てて、そして世界の政治体制のために自分が被害を受けるということはやっぱりできません。人間としてはですね。私もこの年になって、実はね、私がフランス革命の理想っておかしかったんじゃないか。全然違う方向に行ってんじゃないか。共産主義もおかしかったんじゃないか。日本共産党って一体何考えてんだっていうふうに思うようになったのは、まあ、この1990年、私が、まあ、50歳ぐらいの時に強く感じたことであって、それもその後、伊藤先生に、アメリカの経済学者ですね、伊藤先生にいろいろ教えていただいて、そして少しずつ私の考えが形を成してきて、そして昨日、1990年の1という、ものを録音して初めてですね、私は現在のこの矛盾した社会。だって矛盾してるじゃないですか。だって僕ら今ね、日本国民はね、NHK を受信料払ってて、朝日新聞とか読売新聞とか立派な新聞がいっぱいあるのに、なんで真実が聞けないんですかね。なんで真実がわからないんですか。どうしてそういうことになってるの。選挙があっても。ほとんど嘘とまやかしとお金の集まりなんです。みんなわかってるんです、それが。ただ、日本のマスコミバカじゃないですよ。政治家もそうだし、東大先生もそうだから、マスコミを非難するだけじゃダメなんですが、ゴルバチョフの勇気がないんです。現在の日本はまさにペレストロイカとグラスノスチが必要なんですよ。それがあのソ連にいてわかったゴルバチョフ偉い。僕はね、ゴルバチョフが権力をほぼ失って、どんどんソ連の中に共和国ができて、それでもうゴルバチョフは実権を全く失って、それで別荘みたいなとこに閉じこもった前後のね状態っていうのを詳しく昔勉強したんですよ、10年ぐらい前ですが。だけどゴルバチョフはこういう状態になったんだから あなた、ソ連の権力者としてこうやったらどうだという人たちの言うことを聞かなかったんですよ。しかも頑張りもしませんでした。彼は自分が体制の中で滅びていく考えなんだな。つまり、あの時のソ連でペレストロイカとグラスノスチが大切なんだ。それしかこの国を生かすことができないんだ。ということを自分の身が滅びても言うという人が自分だけであるということが分かってたんですね。今日本が再び縄文時代の素晴らしい日本、一万何千年にわたって戦争をしなかった日本、みんなが自由で平等で民主主義だった日本、この世界の奇跡的な存在だった縄文時代の日本に返すだけの心の勇気を持った人が日本にいないんだと。それを僕は今日は午前中痛切に感じまして、ああ、ひばりクラブでこういう機会を与えていただいて、そして新しいスタイルで私がこのことから話を始めたということの幸運をですね、今日は感じて一日を終わろうとしております。